ヨハネの福音書6章16節から21節。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み、カペナウムの方へと湖を渡っていった。すでに辺りは暗く、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。強風が吹いて湖は荒れ始めた。そして25ないし30スタディオンほど漕ぎ出したところ、弟子たちはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。すると船はすぐに目的地に着いた。今日はヨハネの福音書にあります7つの印の第5番目、イエス様が嵐の湖の上を歩かれた奇跡を取り上げます。最初にこの奇跡が起こった状況を振り返りながら、その意味をご一緒に考えてみましょう。この奇跡は4番目の印、パンの奇跡に続いて起こりました。聖書にはパンの奇跡があった場所の名前はっきりと書かれていないんですけれども、おそらくベツサイダの町外れだったかなと思われます。でイエス様はまず弟子たちを船に乗り込ませてカペナウムへと送り出しました。そして群衆を解散させてから、じゃあご自分も船に乗って弟子たちの後を追っかけるのかといえばそうではなくて、なんと逆に山に登られたのです。そこで一人で祈っておられました。ベツサイダとカペナウムはほんの目と鼻の先です。ところが弟子たちの乗った船は強い向かい風のために何時間経っても一向に先に進みませんでした。陸に引き返そうとしてもできない。船は嵐の湖の上で立ち往生してしまいました。12弟子のうちペテロ、アンデレは漁師でしたね。ヤコブとヨハネは漁師の息子です。ガリラヤ湖は彼らにとっては勝手の知ったところです。船を操ることについても自信があったでしょう。しかし彼らは自分の庭先同然の場所で自分の最も得意とすることにおいてどうにもならなくなってしまったのです。同じようなことは人生においてもよく起こるんじゃないでしょうか。人は自分が得意でないことには慎重になります。一つ一つ確かめて行動します。でも自分が得意とする分野ではつい慎重さを欠かしてしまう、リスクの大きなことをしてしまうということがあります。今のようなインフレの時代でも、つつましく生活すればなんとかやっていけます。でも少しばかり資金がある、投資ですとか株の知識などがありますと、このような時だからとリスクの高い取引に手を出して財産を失う人がいるかもしれません。ドライブの上手な人ほど事故を起こす確率が高いって言われますね。よく泳げない人だけでなく、泳ぎの上手な人も水に溺れることが多いのだそうです。よく泳げない人は海岸の安全なところでぷかぷか遊んでいるだけなんですが、水泳に自信のある人はこっから先は泳いじゃいけませんよという危ないところまで平気で泳いでいきます。そして潮の流れ、巻き込まれてしまって溺れてしまうということがあるんだそうですね。自分の弱さ、足らなさを知って認めることは決して恥ずかしいことではありません。そうすることによって私たちは自分の身を守ることができるからです。もちろん人生は石橋を叩いて渡るばかりでは前に進めません。人に親切にあげるにしてもやっぱりリスクが伴いますね。 で、それも承知で物事をしなければ、隣人を愛しなさいっていう命令を私たちは守ることができません。他の国で生まれた私たちが、こうやってアメリカで生活をし、仕事をし、家庭を持ち、子供を育ててきました。それは決断なしにはできなかったことでした。その決断の結果が幸いだったと思える時もあれば、後悔することもあるかもしれませんが、ともかく私たちの多くは大きな環境の変化を体験してきました。何らかの人生の嵐というものを体験して今に至っています。私がアメリカで最初に赴任した町は、アメリカ海軍の基地のありますサンディエゴでした。軍人と結婚してアメリカにやってきた方々が多くおられました。戦争花嫁と呼ばれた方々です。今ほど国際化されていなかった時代に、一度行ったら二度とは帰ってこれないだろう、そう覚悟を決めて日本を離れ、アメリカでは周りの人々から好奇の目で見られながらも賢くたくましく生きてきた人たちでした。で、その時代には日本の食べ物などありませんでしたから、あんこですとかうどんですとか納豆までも自分で作ったそうです。また夫との死別や離婚のためたった一人放り出され、海岸に行っては海の向こうの母国を覗い見て恋しさのあまり涙を流したこともあったと聞きました。礼拝後やウィークデーのバイブルスタディでは時々賛美のリクエストを募るんですが、その時よく歌われたのが新詩248番、人生の海の嵐にでした。人生の海の嵐に、もまれきしこの身も不思議なる神の手により命拾い死ぬ。で、目に涙をため、そう歌う賛美にはまさに実感がこもっていました。彼女たちは人生の海の嵐の中でイエス・キリストに出会い、信じ救われました。その救いはもちろんイエス様による罪の許し、永遠の命をいただく魂の救いなんですが、同時に様々な実際的な困難からの救いでもありました。彼女たちは嵐が強かった分だけその後の平安を感謝し、またそれを深く感じることができたのです。さて、弟子たちのところにイエス様が来られました。もちろん弟子たちは最初自分たちのところに近づいてくる人影がイエス様であるとは気づきませんでした。船が近づいてきたんじゃないんです。人影が近づいてきたんです。水の上を、しかも嵐で大きく波立っているその波を踏みつけて歩くことができる人など誰もいません。弟子たちは嵐に遭遇してパニックに陥っていたのに、嵐の湖をまるで地上の道を歩くかのように近づいてくる人影により一層の恐怖を覚えたのです。マタイの14章26節にはこのヨハネの福音書と同じ時の同じことが書かれているんですが、そこにこうあります。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。漁師上がりの屈強な男たち、しかもキリストの弟子、使徒と呼ばれる人たちが、近づいて来られる自分たちの主イエス様を幽霊だと言って、恐怖に縮み上がっているんです。まあ何とも不甲斐ない弟子たちでしょう。でも私たちは彼らを笑うことはできないと思います。私たちもいざ困難に直面しますと、困難な状況しか見えなくなり、この時の弟子たちのように恐れの中に閉じこもってしまうことが 多いからです。弟子たちがガリラヤ湖で嵐に悩まされたのは、実はこの時が初めてではありませんでしたね。以前にもありました。イエス様がガラダの地に行かれた時のことです。船が湖の真ん中に来た時、嵐が起こり、船に水が入って沈みそうになりました。ところが、イエス様は船の中で眠っておられました。弟子たちはイエス様を起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですか?と言いました。イエス様は起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われる。そうすると、嵐はやみ、湖はすっかり凪となりました。で、その時イエス様は弟子たちに、どうして怖がるのですか?まだ信仰がないのですか?と言われました。イエス様は、私がいるではないか。なぜ怖がるのかと言われたのです。そんなことを弟子たちはすでに体験しているのに、まだその真理を深く学んでいなかったのです。イエス様が嵐のただ中に立たれ、そこにおられるのに、弟子たちはイエス様の臨在を認めることができなかったのです。イエス様は幽霊だと叫んで怯えている弟子たちに、私だ、恐れることはない。そう言われました。私だ、it is I。これは幽霊ではないよ。私、イエスだよ。あなたたちのマスターだよ。という意味もあるでしょうが、それよりも、ここに私があなたと共にいるという意味が込められています。イエス様はどんな時も、どんな場合でも、どんな状況でも、私はいるということのできるただ一人のお方です。私は2007年から7年間、カリフォルニアを離れるまで、ある先生のセミナーに通い続けておりました。で、その先生が2021年パンデミックの時、短いメッセージを YouTube にアップロードしておられるのを見つけました。で、その中でこう話しておられました。神様を信じる者も苦しみの暗闇や罪の暗闇に陥ることがある。では、そうした暗闇の中にイエス様はおられないのだろうか?そうではない。イエス様は人となって世に来られたお方。聖なるお方が罪人の受けるバプテスマを受けられたお方。罪のないお方が十字架で犯罪者として死なれたお方。命の主であるお方が墓に葬られたお方です。イエス様は人を閉じ込めている暗闇の中に自ら入ってこられ、暗闇の中にあるものを救い出してくださる。暗闇の中でイエス様を見出したペテロは悔い改めました。イエス様と共に十字架につけられた犯罪人はそこでパラダイスを約束されています。イエス様は信じる者と共におられる。イエス様の臨在は暗闇の中での光である。それによって闇は消え去るのだ。まあ、そうした趣旨の短いメッセージでありました。先生はご自分の健康も顧みず、牧会に打ち込まれたんですけれども、信徒たちの反抗に遭われました。また、いよいよ心臓の手術をお受けになって、まあ、それから牧会を退かれたんですが、霊的にも身体的にも本当に深い闇を通られました。このメッセージをなさった頃は、パンデミックの闇の中におられました。このメッセージは、先生の実際の体験に基づいています。そして、私だ、 恐れることはない。あの嵐の暗闇の中で言われたイエス様のお言葉の意味を本当によく伝えてくれていると思います。私だ、恐れることはない。この言葉を聞いて弟子たちはイエス様を喜んで船に迎え入れました。するとたちまち嵐は止んで、船はすぐに目的地に着きました。21節に、それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。すると船はすぐに目的地に着いたとある通りです。この21節のお言葉は旧約の2つの箇所を私たちに思い起こさせます。まずは呼ぶ記の9の8です。神はただ一人で天を延べ広げ、海の大波を踏みつけられる。ヨブのこの言葉は、創造の2日目に神様が大空の上にある水、つまり水蒸気の層ですね、その下にある水、つまり海が、この大地を覆っていましたよね、そのことを言っています。また第3日には大空の下にある水が退き、大地が現れたこと、そのことが書かれていますが、創造の日以来、地球は水蒸気の層で覆われ、有害な放射線から守られています。だから私たち今生きていけるんです。また、陸地と海とが海岸線で区別されています。地に住む私たちの安全が守られています。そのように素晴らしく地球を作り、そこに生きる者たちを慈しみ守っておられる神様の知恵、力、愛を賛美しているのがこの呼ぶ記の9の8の言葉です。イエス様が嵐のガリレーこの波を文字通り踏みつけて弟子たちの方へと歩いてこられた。その奇跡はイエス様こそ旧約聖書に描かれていた天地を創造され、それを支配しておられる神であることを表しているわけです。で、もう一つは詩編の107編28節から30節です。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から導き出された。主が嵐を鎮められると、波は穏やかになった。波がないだので、彼らは喜んだ。主は彼らをその望む港に導かれた。ヨハネ 6-21 の言葉とそっくりそのままじゃありませんか。旧約時代も、新約時代も、そしてこの現代も、神様は変わらず天地を治め人を導かれるお方です。イエス様は御子なる神であられ、道地とともに、また道地に代わって私たちを導いてくださっています。このイエス様に耐えるなら、このイエス様に従うなら、私たちの人生という船はその目的地に着くのです。目的地と言いますと、私たちは自分たちが、ああこんなことが実現すればいいなと願い、望み、そして努力してきた、その願望の成就ということを思い浮かべます。もちろんそれも含まれるでしょうが、それとともにもっと大切なのは、人生の嵐の中にイエス様が来て私たちの心に魂に与えてくださった深い嵐の中での平安です。この平安を体験し、そこに行こうことができるのです。そして最後には、究極の安息の場所、天の港へと船をつなぐようになるのです。人生の海の嵐に揉まれきしこの身も、不思議なる神の手により命拾いしぬ、 糸静けき港に着き、我は今安ろう。救い主イエスの手にある身は糸も安し。そのように神様を賛美しながら信仰の旅を、どんな時にもそこにいてくださるイエス様と共に続けてまいりましょう。祈ります。父なる神様、弟子たちの乗った船は湖の上で嵐に揉まれていました。私たちもかつてはこの世の罪の嵐に翻弄されていましたが、イエス様を人生にお迎えしたとき、大きく深い平安に満たされ、罪の嵐から救われました。人生の船旅において、主イエス様は何度も私たちを次の目的地へと送り出されることがあります。そんな時、嵐に遭うとたちまち恐れを覚えてしまい、主によって送り出されたのになぜ嵐に遭うのかとつぶやいてしまうような私たちです。そのような時、主が私たちの船に乗り込もうとして静かに近づいておられることを知り、また信じることができ、主イエスを受け入れることができますよう助けてください。主からの嵐の中の平安を受けているものとしてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。